今月のグローバルトークのコーナーにはコスタリカからの留学生リチャードさんにお越しいただきました。リチャードさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このコーナーにコスタリカからの方をお招きするのは何人目かなんですが、改めてコスタリカっていうのはどんな国かというのを教えていただけますか。
はい、コスタリカは自然が多い国です。
自然が多い、はい、
その海はとても素敵です、
うん、はい、
それでいろいろな山とか、うん、滝とかあります、それに、動物がいっぱいいます、
うん、
そう、例えば私の大学、うん、コスタリカ大学に、
はい、
たくさんナマケモノが見られます。
大学の校内に。
そうですキャンパスで時々見られますです。
だから、そうですか、
うん、そういうこと、自然のことが多いです。
なるほど。なんかそもそもコスタリカという国の名前も、うん、スペイン語で豊かな海岸っていう意味があるんだそうですものね、
うん、
はい、
はい、そうです。
そんな素敵な国から仙台に来てくださってもう2年目になるんですけれども、
うん、
実はコスタリカ大学で地震工学を専門に学んで、
うん、
その後、エンジニアとしても設計のお仕事をなさっていたんですけれども、うん、そんな中で、去年の、4月に東北大学にいらして、うん、こちらでもやっぱり地震工学を学んでるんですか。
はい、
はい、
今私の検討はそのヘルスモニタリングです、
うん、建築物のね、
そうですよね、
建物の、
建物の、だからアイディアはだいたいこれです。その建物の中でそのセンサーを置いて、うん、じゃあ地震があればデータ取って、うん、あとその解析でその建物の損傷が分かります、
うん、はい、
っていうことです、
だから地震があってもその後その建物に住み続けることができるかどうかという診断をチェックする
研究ですよね。はい、その目的です、
ね、
その自動で、多分今の問題はその、うん、直接でそのチェックしないといけないから、うん、それは時間かかるし、それに、たくさん人が必要ですから、うん、その地震の後は早くそういうことを分かりたいので、こういう研究は大事です。
そうですね、うん、でなぜ地震工学を学ばれたかというと、そもそもコスタリカも地震の多い国なんですものね、
う
ん、
はい、そうです、はい、
これまでで一番大きな地震、知ってる限り大きな地震っていつの、どんな地震ですか、
う
ん、
それ私の経験から、うん、その2009年の時、慎重な地震がありました、
はい、
その時は私高校生でした、
うん、
とてもびっくりした。その被害が多かったです、
はい、
そのだいたい慎重なの町、
うん、
亡くなりました。その時は
本当に、
そうです。
へ、
だからその時私ニュースで見て、
はい、
やっぱりそのいつか地震工学のことを勉強したかったです、
うん、なるほど。
それで、家族からちょっと、うん、影響がありました。そのお父さんはその、うん、建物を建てたので、
うん、
私そういうことを見ましたから、うん、その土木工学のことを試してみたかったです、
うん、なるほど。あ、お父さんは建設業に携わっていらしたからと、
はい、
へえ、じゃあゆくゆくはリチャードさんとしては日本でも学んでコスタリカのいわゆるこう耐震、
うん、
建物の強度を高める研究をこれからも続けたいと、
はい、続けたいと思います。
あ、素晴らしいですね、
うん、まだ大変ですけど。
そうですね、
もっと学びたいです。
なるほど。そしてリチャードさんはこのいらしてから2年の間にさまざまな防災に関わる訓練に参加してるんですが、うん、実は一番最近では10月29日に仙台駅前で行われた帰宅困難者の訓練に参加したということなんですよね、
うん、
でこれは 200人ほどの方々が参加して、震度6強の地震で公共の交通機関がもう止まってしまって、家に帰れない人がたくさんいるという状況の中で、じゃあどう対応ができるかという訓練で、リチャードさんは、今こうやって日本語はお話になれるんですけれど、日本語がわからない外国人の役で参加したということなんですが、参加してみてどうでしたか？
そうですね、
と
りあえず参加してよかったと思います、私はこういう経験は初めてです。私コスタリカに多分いつもとても簡単な訓練を やってました、小学校の時とか、じゃあ机の下
履
いて、あとちょっと待って、出てその先生と広場に行きました、でそういう時はもう終わりました。
それで終わり
です。だから、多分そういう訓練は足りないと思います。この火曜日の訓練と比べたら、そういうことをすぐ理解できました、
なるほど。
でもそうね、いい訓練でもまだね、外国人としてまだ大変だと思います。
あ、そうですか。
コミュニケーションとか、その漢字が大変ですとか、だから、ちょっと難しかったです。その時は本当の地震が起きれば、まだ準備しないと いけません。
そうでしょうね。
そう、
でも漢字がとおっしゃったのは、そのいろんなボードに書かれてるのが、もう日本語で、しかも漢字
ですよね。
だと外国人には分からないですよね。
そうです、でも彼らは優しいし、それでちょっと真似したら、多分、サバイバル
できると、サバイバル
できる、できると思います。だから、そう、
彼らはというのは担当した方がとても親切だったということ。
親切だったです。それで、英語話せる人もいましたから、そういうことはいいだと思いました。
そうですね。
でももちろんその時いろいろなことがあるから、そのちゃんとのコミュニケーションは難しいですね。
そうですね。
それぞれの外国人一つ質問して、じゃあ大体内容もらうけど、一般的に直接で質問しないといけませんから、ちょっと大変です。
そうですね。
でももちろん分かります。そういう時はいろいろなことがあるから、そういう問題もありますから、
そういうもうこういうところはもっと改善した方がいいという問題点も見つかりましたけど、そもそもはこういう形で訓練をするっていうこと自体、とても大事なことですよね。
とても大事です、
ねえ。どうですか、コスタリカに、さっきおっしゃったように、机の下に潜っておしまいの訓練しかない、コスタリカに、やっぱり日本でこういう学んだ訓練の仕方も含めて、何かコスタリカに戻ったら広めたい、
そうです、そうね、私コスタリカに戻ったら、こういうことを教えてあげたいです、みんなに、とても大切だと思います。
そう
です、こういう経験です。
そうですね。
だから今私はラッキーだと思います。
あ、そうですか。
ここ
で体験できたこと、できることが、
そうです。
はい、ぜひ地震工学の建築の分野でもそうなんですけど、いろんなことを学んでコスタリカに持ち帰って広めていただけたらなと思います。
ですよね。
はい、今日はコスタリカからの留学生リチャードさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。